ともみとともに。さあ、ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストは愛知県若年性認知症総合支援センター室長の山口芳樹さん、そして、稲垣豊さん、和子さんご夫妻に来ていただきました。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
稲垣さんご夫妻はもう3回目
いや2回目です、ね、
2回目ですか、はい、なんか
もう何度も会ってる、
本当ですね。
そうですね、
豊さんが、まあ、若年性認知症と診断されて、ね、で奥様と2人で、まあ、いろいろ人生を謳歌しているというそんなご夫妻ですが、で山口さんとはダブルケアのイベントで瀬戸でね、はいはいはい、今年でしたっけ。
今年でしたね。2月の頭だったと思いますけども、
はい、本当です。あの頃はイベントもできましたね。
またできました。ギリギリでしたね、
はい、とってもいいイベントでしたね。
そうですね、あの子育てとそれからまあ若年性認知症を扱っていただけたので、
はい、はい、じゃあいろいろ伺っていきますが、はい、この愛知県若年性認知症総合支援センター、はい、どこにあるんですか。
愛知県のですね、大府市にあります。名古屋市に隣接したですね、南側ですけれども、はい、大府市 の健康の森にですね、
はい、
認知症介護研究研修大府センターというのがありまして、うん、その中でですね、今開設させていただいております。
はい、比較的新しいんですね。
そうですね、今これで4年になりましたか。
はい、はい、で室長を務めてらっしゃるということなんですが、どんなことをここで。
はい、まあ、若年性認知症ってなかなか馴染みがない方も多いと思いますけれども、64歳まででですね、うん、認知症と診断を受けた方を、まあ、若年性認知症というふうに、うん、言っておりますけれども、はい、その方たちにですね、特化してですね、はい、今支援をさせていただいておりまして、まあ、具体的には電話相談を受け付けますし、うん、それから、まあ、来所相談もやっております。うん、ただ今力入れているのはやっぱり訪問相談ということで、まあ応募からですね、うん、皆さんのまあご自宅であったり、それから、はい、特に働かれている方もですね、いらっしゃるので、まあ、会社企業に出向いたりですね、それから、まあ、それ以外のまた社会資源、いろんな機関へですね、うん、出向いて、まあ、支援をコーディネートさせていただくのが、はい、私の今の仕事です。
愛知県っていうことはもう県域なんですか。範囲
は。そうですね、まあ、スポンサー愛知県ですから、愛知県ですね、全部尾張から三河ですね、場合によってはもう山間部、はい、渥美半島までですね、私たちの今カバーするエリアになっておりますが、名古屋市もですね、同じようなことを今やっておりますので、
はい、
まあ緩やかではありますけれども、名古屋市内の場合には私と同じようなですね、役割の方がおりますので、
はい、
まあ協働しながら、また名古屋市の方にお任せしながらですね、やらさせていただいております。
でも特化してっていうことは、それだけこう若年性認知症の方が増えてきたということですか。
そうですね、数的にはですね、増えてきているんじゃないかというふうには言われておりますが、
うん、
まあ、実際今活動させていただいてですね、感じているのは、いや、おそらく昔もいらっしゃったと、
うん、
ただ、まあ、今医学の進歩もありますし、うん、それからまあ、社会制度も充実してきているので、うん、早く見つかるようにですね、うん、なってきたんじゃないかなというふうには感じています。
他のことで診断されてたんだけど、実は
そうですね、はい、
はい、そう、稲垣豊さんもおいくつの時でしたっけ。
そうですね、診断を受けたのは60なんですけども、その前から58、9ぐらいからもう仕事のに影響してきたので、やっぱり一番働き、まあ、定年前でもうちょっと頑張ろうねって言ってた矢先に、こんなっていうか、
でも最初からやっぱり認知症とは気づかず。
そうですね、ちょっと物は スレとかちょっと計算ができなくなってきたとかで、知り合いの先生に相談したら、うん、ちょっと検査した方がいいんじゃないかって言われて、行ったんですけど、
豊さんでも相変わらず帽子をかぶって元気そうですね。ねえ、帽子が似合います。
帽子が好きです
ね。取ってくださったんですか。大丈夫ですよ、かぶっててもねえ、ね、今日は電車ですか、いや、ね、車で来ました、
はい、
ドライブ気分で。
そうですね、
うん、はい、いつもおしゃれですよね、豊田さん。もう散髪も行きたてですか。
散髪はお母さんが丸か。
あ、そうなんだ。ねえ、お似合いのバッチリな。ねえ、で今日々じゃあ豊さんは前確か、はい、緑風さんに、
そうですね、産業場は行ってたんですけど、ええ、去年の夏で9月でもう卒業しました、ええ、でもやっぱり介護が必要になってきてんで、うん、産業場はそういう介護職の人がいないので、うん、やはりちょっともう無理じゃないですか、うん、と言われて、うんうん、で今はもうデイサービスと、うん、あとちょっとお泊りのショートに、はい、
ショートに、
はい、行くようになって、
昔は和菓子屋さんで、ね、
鬼まんの
角王山の働いてたんですよね、
はい、
ねえ、うん、そっか、
うん、で角王山通ると、うん、寄りたいって言うんですよね。
あ、やっぱり美味しいですもんね、うん、でもあそこの鬼まんじゅうすぐなくなっちゃいますね。
そうですね、予約しないと、ね、
予約しないと、うんう
ん、
ね、
で行くとないと、もう稲垣さんもっと早く来ないととかってみんなに言われ
ねえ、そう、うん、そうか、うん、
だからそういうことはやっぱり覚えてるので、あ、通った時にじゃあ寄ってみようかとか言うと、うあ、そうだなとか言って、
ね、うん、どうしてもその味もそうだけど匂いもね、
そうです ね、
うん、ね、染みついているというか、そうです
ね、やっぱり60そこそこで、うん、やっぱり何かやりたい、うん、本人がね、うん、やりたいっていうことを単純でいいので何かもう社会とこう関わって やりたいって言ってたので、うん、
そうですね、
うん、でそうやって受け入れてくれるお店とか会社があると、うん、やはり違いますからね、ちょっとでもね、もう1年でも2年でも行ってくれると、
うんうん、でも若年性なので、うん、本来は働き盛りの方が、まあ、発症して、でなかなかやっぱり職場の方たちも知らなかったりするじゃないですか、はいはい、でそこでそのまま仕事を続けるっていうのはやっぱり難しいというケースが多いんですか。
そうですね、まあ、やっぱり仕事でですね、今稲垣さん物忘れで気が疲れたというようなことがありましたけども、うん、やっぱ物忘れとか、うん、それから、まあ、認知機能の低下ですね、うん、まあ、字がうまく書けなくなったり、うん、そんなようなことで、まあ、仕事上にやっぱりミスが出てくると、いろいろと職場でですね、うん、配慮はしていただけるケースっていうのは増えてきてるとは思うんですけども、うん、まあ、職場と本人となかなか混乱して、うん、で、まあ、結果的にはですね、今休職をされるような方もしくは退職をされるような方がですね、うん、やっぱり多いので、で、まあ、多分私みたいなですね、そういうコーディネーターがですね入って、うん、実は必要な制度や機関ですね、うん、つなげてないケースが多いので、つなげていただけると、うん、もっとですね、社会参加、うん、仕事も続けられるんじゃないかなというふうには今考えて、うん、はい、仕事してます。
そうですね、で逆にそのままいられるいいですよっていうところもあるんですか。
そうですね、全てではないですけれども、逆に認知症の診断を受けてですね、うん、まあ、必要なその制度を、うん、場合によっては、まあ、障害者の手帳を取っていただきながらですね、障害雇用を今どんどん促進されてますので、そういった形で就労を続ける方もですね、少しずつですけれども増えてきたと思います、
うんうん、ね、だから豊さん60前でっていうことですけど、逆に言うと例えば30歳とか40歳とかって方もあるんですよね。
そうですね、もちろんこれ認知症というのは確かに病気なんですけれども、 一定のまあ認知機能が低下した状態なんですね、うん、でその状態になるのに、まあ、いろいろな原因があるんですけども、あの豊さんのようなご病気の場合にはやっぱり年齢が上がっていくにつれて、うん、まあ、有病率は増えていくので、うん、今30代40代の方は、まあ、非常にもっと少ないは少ないですね、うん、ただ場合によっては脳梗塞であったり、うん、まあ、脳出血なんかでですね脳にダメージを受ける方もあるので、そうするとまあ若い方ももちろん、うん、あのあります。
この愛知県というのは多いんですか、全国的に見たとか、
まあ、あの人口とも、そうですね、愛知県自体が人口が、まあ、700万人以上 ある大きな、うん、あの県ですので、人口の大きな県ですので、あの相対的にもちろん、若年性認知症の方の数はですね、うん、あの多いと言われていて、うん、まあ、およそ県内にですね、まあ、2000人から3000人くらいですか、うん、あのいらっしゃるんじゃないかというふうには言われております。
でも中にはなんか、まあ、稲垣さんご夫妻は本当にあちこちねアクティブに出かけてっていうことをされてるんですけど、まあ、でも家に閉じこもっちゃうとか、
そうですね、
人に言えないっていう人もいますよね。
あのさっきのケースで例えば就労中に発症されて、うん、まあ、休職をされる、また退職されると、うん、で場合によってはもう病院にも行かずにですね、うん、退職されるような方もありますから、もうそうすると社会との関わりをですね、うん、まあ、立ってというか立たれてですかね、立たれて、うん、あのお家でですねずっと過ごされている方っていうのが、うん、実はまだまだたくさんいらっしゃるんじゃないかということで、うん、あのまあ、先ほど2000人から3000人ぐらい愛知県にいらっしゃるんじゃないかと、うん、言いましたけども、実はもっとたくさんの方がですね、うん、ひょっとしたらご自宅にですねあのいらっしゃるような状況なんじゃないかなというふうにも思っています。
そうですね。で豊さんはもう女子会にも参加したりとか
女子会、そうです ね、
ファッションショー、
そうです、
スポーツもやってますよね。
スポーツもで今スポーツも体育館が使用禁止だし、昨日も一昨日も集まった時に今年はファッションショー出るのとかで、いやこんだけ密になると出れないなと思うんでとか言って、うんうん、
でも本当にあのそういう意味では心配、このコロナが影響でねちょっと、うん、例えばガクッと体が弱っちゃったりとか、そういう方たちも、
ね、もう主人も、この3、4、5で5キロぐらい痩せました。
私もほっそりされたなとは思ったんですけど、うん、まあ、それはそれでなんか
静
観で、
まあ、病院に行ったら、あ、まあ、うん、あの年齢と、うん、あので、まあ、今の体重を維持すれば大丈夫です、
うんうん、
もうで、あの全体的には健康なので大丈夫ですって言われたので、うんうん、どうしても筋力が落ちちゃって、うん、歩く歩数がちょっと、
なるほどね、うん、歩くって大事ですもんね。
そうで毎日あのヘルパーさん来て、うん、ちょっと散歩に連れてってもらってるんですけど、だから、
ね、
外に出ないとか、うん、こう人に会わないっていうのは、うん、すごくやっぱりこう低下させる、うん、張りをなくしちゃうっていう感じ。
そうですね、うん、豊さん人と話すの好きですよね。
はい、ね、別に苦にならない。
苦にならない。特に女の人が好きだったんじゃないですか。
そういうのはやめてください。
冗談も得意な
電波に乗ると
バレちゃういろいろ。ねえ、ね、活発、子供の頃からやっぱり体を動かすのが好きだった。
そうですね、うん、やっぱり中学の頃は新聞配達してた、う
ん、新聞配達
をしてそうですね、でやって学校に行ってたっていうのを聞いたことがあるので、でもやっぱりもうお父さんはもう中学卒業して、うん、あの八百屋さんにも
う、あ、そうでしたね、
奉公に、うん、出たので、
うんうん、測るのが得意、
ね、そう、ね、測ると目利きがね、うんうん、だけども最近はね全然、うんうん、
なるほど、うん、そっかね、早くちょっと収まるといいかなっていうね。
あの今ももうちょっと近所を散歩してると、うん、やっぱりその地域の八百屋さんをでやってたので、うん、あの知ってる人がすぐ声かけてくれて、うん、あ、豊さん元気とかってみんなに声かけて、うん、会わないと今日は誰も会わんなとか言って、うん、
ね、 やっぱり人に会うっていうのはね、
そうですね、うん、ちょっと声かけて、もう普通に話しかけてくださるのが一番いいですね。
なのでこのセンターにも、まあ、ご本人からっていうのはなかなかないと思うんですけど、やっぱりご家族からの相談。
でもね、実はあの若年性認知症の、まあ、あの相談の特徴というのが、あのご本人からの相談って結構多いんですね。
あ、そうなんですか。
はい、高齢者の場合には、まあ、おそらく家族の方とか、まあ、知人の方から、うん、また専門職の方からっていうの多いと思いますけども、うんうん、若年性認知症の場合には実はあの、うん、ご本人からですね、うん、ご連絡いただくことも多くて、うん、先ほどあの林さんおっしゃられたように、仕事されててですね、自分で仕事のミスに気がつきますし、うん、また周りもですね、うん、からも指摘されたりして、うん、で何がおかしいんだろうと、うん、多くの方はスマートフォン、ね、うん、インターネットでですね、うん、調べていくと、ひょっとしたら認知機能低下してるんじゃないかといってですね、うん、ご本人から連絡をいただく。だから診断をもらって、支援を開始する方ももちろんあるわけですけども、うん、それ以前にですね、まあ、疑いの状態でご連絡をいただいて、まあ、関わりを持たせていただくという方たちも結構ありますね、
うん、
はい、
なるほどね。やっぱりこうバリバリで、まあ、女性も男性もですけど、バリバリの時にやっぱり自分の子供たちにもっていうことも考えるし、すごくなんかね、逆に高齢になってからっていうよりも言いにくいとかね、辛いっていう思いが、
ね、やっぱり診断されて一時は誰にも言わないでくれって主人は言ってたんで、やっぱりこう隠そう。だからまあ、おまんじゅう屋さんに行ってた時も言わないでくれって最初、だけどやっぱりそこで何かミスしたり、何かこうね迷惑かけた時に、病気があったんだよっていうよりも先に言って、市の人が先にそうやって言っといた方が、何かあった時に注意してくださるから、言ったらどうだって言われて、まあ、家族息子と相談して、じゃあもう社長さんに言いましょうって言って言ったら、まあ、みんなは知ってる人だったので、そこのおまんじゅう屋さん も、もう昔からで、主人も言ったら主人も気が楽になって働きやすくなって、で周りも気をつけてくれるから、だからこう一個のことは上手にできるけど、二個三個とこう仕事を言われると、もう先言われたことを忘れちゃうので、そういうのを向こうがちゃんと分かってくれて、やってくださるから、本人も楽になった。
ね、これ周りにやっぱり理解してもらうってすごく大事ですね。
そうですね、そこが私一番の鍵だというふうに思っていて、でもちろん若年性認知症といってもですね、先ほど、まあ、原因となるですね、もともとの疾患がですね、いろいろですが、まあそれぞれの例えばアルツハイマー型認知症であったり、脳梗塞なんかもそうですけども、それぞれにまあ薬による治療っていうのは、あるんですが、むしろそれも大事なんですけども、社会参加を続けていただくこと、人との交わりをですね、従来通り続けていただくことというのが、この病気のやっぱりですね、一番のリハビリになるというか、進行も症状もですね、進行も穏やかにして症状もですね、出にくくすることだというふうに思いますね。
これだから治るわけではないけども、やっぱり進行を緩やかにしたり、なんか進行しても楽しく暮らせるっていう、
大事です ね、
ね、はい、だから認知症になったことはもちろんならない方がいいけど も、なったとしてもこう周りが理解して、本人も、楽しくっていうことはもう十分できる、
先ほどコロナ禍でこの体がね、少し運動不足だっていうことももちろん大事ですし、大事ですけども、やっぱり心のそのリハビリというかね、それがやっぱり一番ですね。
そうですね。
だから、ご自宅に例えば、困られるような状態、困られるというか出られなくなってしまうんでしょうね。周りのやっぱり偏見とか差別があるんじゃないかって、先ほど豊川さんも人にね、言えない時期があったということですが、やっぱり
こもってましたからね。
そうですね。それがやっぱり 長く続いていくと、うん、もうやっぱり出られない状態になって、うん、病気以上にですね、うん、もう心がダメージを負う、体がダメージ、ね、負うというのは、方々がですねまだ実はたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思います ね、
だから中でももしかしたらご家族の中でも受け入れられないっていう方もね、
そうですね、
いますよね、うん、きっと、うん、
久しぶりにこの間あゆみの会で、昨日一昨日会ったんですけど、うん、やっぱりご主人がまだ60そこそこ で、うん、でこの先どうしたらいいのかも分かんないって言われるんだけど、うんうん、先のことを考えると、うん、全然もう進めないので、うんうん、今をどうしてあげたいかっていうのを、うんうん、
そうですね、
うん、ね、いろいろ相談にお電話もかかってくるんですけど、うんうん、まあ介護してる方の、うん、そうなんか相談を聞いてあげる、うんうん、そのくらいしか私たちもできない、
うん、でも、うん、やっぱりあのこの家族同士をつなげたりっていう、はい、そういう役目もセンターは、
そうですね、あの、それは大事なことだというふうに思っていて、うん、まあ、やっぱりあの当事者同士が出会うことっていうのは、うん、まあ、もちろん数も少ないと言われておりますので、うん、なかなかね、稲垣さんもなかったと思うんです。で、私たちもやっぱりその病気を治すって狭い意味じゃなくて、うん、広い意味でその体や、ね、心のリハビリが大事だってことを気がついてきたので、うん、できるだけ同じような当事者がですね、うん、まあ、あの同じような立場って言ったら申し訳ないんですけども、同じような状況をですね、うん、経験された方同士で出会っていただくことっていうのが今とっても大事なんじゃないかなというふうに思ってますから、うん、そういった場をまあ作ったり、そういった場にですね、うん、お誘いしていくっていうのを積極的にやっています、
うんうん、いっぱいあるんですか、そういう会っていう
のは。今ですね、まあ、稲垣さんたちがですねご参加されている、うん、名古屋市はですね、あゆみの会という大きな会がありますが、はい、まあ、愛知県内ですね、徐々にですあのここ3年4年でですね、うん、少しずつあの増えてきまして、うん、まあ、まだ10箇所もないんですけども、うん、
でも、はい、自治体ごとにみたいな。
そうですね、あの今あそれぞれの自治体でですね、豊橋さんであったり豊田さんであったり安城さんであったりですね、うん、また長久手さんであったりというようなところがですね、あの一生懸命、うん、そういう交流会を開いていこうという努力をされてますね。
で、あのね、稲垣さんもあの長久手でちょうど司会をした時に ね、うん、あの登壇されて ね、お話を、満員でしたね。
そうですね、
でも当事者の方の話を聞けるっていうのは、そうですね、皆さん、ね、
うん、当事者とこう家族の方が、うん、もう家族の人がもうどう接していいかっていうのがすごく分かんない、うんうん、この病気は ね、
この辺も不思議だなと思うのは、まあ、認知症はやっぱり高齢者が多いんですよね、はい、で、まあ、認知症の方ってものすごくたくさん、まあ、この瀬戸にもいらっしゃると思うんですが、なかなかですね、あのたくさんいらっしゃるのに今まで本人の声を聞いてこなかったと、はい、で、でね、もちろんあの稲垣さんのようにですね、まあ、お若い方、やはり共感も得やすいというのがね、あるでしょうね、ああそうか、働いている時に、ね、なって、またまだまだ、ね、したいことも、ね、あの、ある、じゃあそういったことを今盛んにです、ね、発信をされるようになって、うん、で私たちは高齢者もです、ね、やがて発信していくような、ね、うん、あの世の中づくりができるといいなと思って、うんうんうん、すごく勇気のある、ね、あの活動を稲垣さんたちされてるなというふうに思います、うん、
はい、だってね、東京でしたっけ、間違いの多い、はい、注文店じゃなくて、
うん、そうですね、
認知症の方がこう、
うん、ウェイトレスをして
ね、うん、ああいうことも ね、すごくこういいなっていうか、皆さんが理解をする、うん、でまた働く側ももちろん ね、意欲的に働くこともできて、
で間違ってもいいから、あの家でもそうなの、間違ってもいいから、うん、そこで指定しないで、うん、あそう間違ったねとか言って、うんうん、そこじゃないんだけどとか言
う、うんうん、そうですね、
まあ、その辺もだから同時にですね、うん、あの認知症の、まあ、人の理解ということで、うん、確かにあの私間違った、ね、ものが出てくるかもしれないですけども、うん、その辺の捉え方もですね、うん、何が出てくるか分からない料理店みたいな、ね、
伝え方をそうそう、う
ん、するとですね、少しあの認知症の方の理解もですね、
間違いじゃないですね、
間違えてないんです、本人は正しいと思う、
そうですね、はい、もう一生懸命考えてやって、
なん なんか千葉る食堂さんというの
ね、はいはい、ありますね、はい、
岡崎
そうですね、ね、
なんかそういう私もそういうなんかこうボランティアみたいなことをいずれはやりたいなと、まだ私働いてるのでなんか自由がまだ効かないんで、
いいですね、うんうん、でもなんかね、なんか今世の中ってこう寛容じゃなくなっちゃってるっていうか、う、ね、ちょっとのことでなんかもう目くじら立ててみたいな大騒動じゃないですか、なんか誰が悪いとか、だからもう少しみんながね、うん、あの寛容になれるようなそんなお店ができるといいですね。
いいですよね、
だから時間に余裕がある方が来てくださいみたいな
そうですね、そうですね、いいと思います、はい、
ね、ね、そっか、
でも本当に昨日おとついもちょっと知り夜電話がかかってきて、あの稲垣さんにちょっと相談があるんですけどって聞いて、うん、90の、ね、主人がねデイサービスに行かないんですけどどうしたらいいんですかってそしたらたまたま主人が行ってるデイサービスに行ったらしいんです。で主人の顔も知ってたんですけど、そこですれ違ったけど主人がちょっと痩せてて雰囲気が変わってたので声をかけられなかったらしいですね。でどうしたらいいですって言ったら、じゃあご主人の好きな語は好きじゃないですかって言って、で語のできる人がいたら、その人のいる時に行って、ちょっと語をやって、もう長い時間は嫌だったら午前中で帰るとか、もう少しずつこう、うん、無理やりにこう一日でこうね、行くより、ね、
なんか相談センターみたいな、
そこだけね電話かかってくるんです。
でも経験にこう勝るものはないですよね。そうですよね、経験って強い。っていうか、
そうですよ ね、
うん、したくない経験もあるけども、うん、それがなんか後々、ね、
でこの間初めて歩みの会に、うん、あの森山の方が見えて、で帰る時に五島列島はいいねとかって、あのスタッフさんと喋ってたのですね、五島列島の人がいるのって言ってたの、うん、この方が五島列島から、あの息子さんがこっちの大学行って、うん、もう名古屋で就職されたので、うん、で 私も長崎なので、うん、あの九州弁で喋れたら、その方がうわ、長崎弁喋れる人がいた、もう来るのが楽しみになったって言って喜んでくれた、うん、ほんのちょっとのきっかけなんですけど、うんうん、来てもつまんないって言って帰ってく人がいたりするので、うん、ほんのちょっとしたことで、あ、こういうこと、あ、じゃあもう今度来た時にまた九州弁で喋ろうねとか言って、うんうん、
でもなんかそういう昔のこととか、
そうですね、
ね、
う
ん、子どもの頃のこととかっていうのはすごく、うんうん、まあ、私自分自身もねすごい強烈な思い出になってたりするんですけど、そうです
ね、やっぱり自分が育ったところとかがね、うん、
ですね、でもこのセンターのことを知らない人も多いと思うんですけど、そうですね、はい、なんだろう、やっぱりどうしていいのかわからないとかね、どうやって接していいかわからないっていう方たちも多いと思うんですけど、じゃあまずこのセンターは愛知県内の方だったらどなたでも大丈夫、
はいはい、ご相談、はい、いただいて、はい、構わないですね、はい、
この電話番号で、
そうですね、はい、
はい、月曜日から土曜日の10時から午後3時、まあ、平日と土曜日ってことですね、はい、0562456207 0562456207 で、これはもう本当に軽いことでも、ちょっともしかしたら認知症かなみたいなことでも、
はい、全然疑いとか、うん、でも結構ですし、うん、何かお聞きになりたいことがあれば、ご連絡いただければ、はい、結構です。
でこれは、まあ、来所していただいてもいいし、はい、電話もあるし、はい、まあ、事前予約で訪問も、
そうですね、はい、まあ、来所と訪問については、まあ、少し事前予約していただくような形になりますが、
はいはい、ぜひね、まずここが第一歩ですね。
そうですね、
この勇気というか、はい、ね、
本人でもちろん気がつかれた方はですね、ご本人からご連絡いただいてもいいですし、うん、まあ、今私お伝えしたいのはやっぱり会社の方ですね、うん、はい、ひょっとしたら従業員がですね、うん、まあ、おそらく数的にはうつやですね、更年期障害と言われるようなですね、うん、 症状でお悩みの方っていうのは多いと思うんですが、うん、ひょっとしたらですね、あの認知機能の低下からですね、働きにくさが起こっているかもしれないので、あの会社の方なんかにもですね、知っていただければ、あの企業からのですね、連絡あの頂戴してもですね、もちろんうまく働けるようにですね、あのサポートしたいと思いますし、まあそれ以外の医療機関の受診等についてもですね、あのご相談、乗らさせていただきたいというふうに思っています。
だってなんか取り越し苦労だったらまあそれでもいいですね。
そうなんです。あの実はご相談いただいて、あの違うですね、あのご病気が見つかることというのも、これよくある話で、はい、あのそれぞれの治療にですね、早く取り掛かっていただければそれはそれでいいことだろうと思ってます。
で、そして、私たちも含め、いや別に家族いないよ、周りにいないよって方もやっぱり認知症についてちょっと理解を、持ってもらえると、いろいろ勉強会もあるし。
そうですね、今今日ちょっとラジオなんで見えないですけどね、あの稲垣さんも、あの私もこの
私も家にあるんです
あのオレンジのリングですね、シンボリックに今オレンジを、のカラーをね、使って今啓発を続けているので、これあの各市町村のですね、窓口また地域包括支援センターなんかで、認知症サポーターのね、講座も開いてますから、ぜひそういったものをですね、
私もつけないといけないですね。これ、私も受けたんですけど、みんながつけることによって広まるというか。そう
です。でつけてるとやっぱりこう買い物行って、ちょっと主人と買い物行くと、主人が歩くのがちょっと不自由になってきてるので、荷物持ってるとそこのスーパーの人たちがお手伝いして、荷物ここ置きますねとかやってくださるので、ちょっとやっぱり、
大事ですね。
そうですね、
豊さん、どうでした、ラジオ出演。
あ、今日の、
これ電波流れてますけど、
あ、大変。どうしましょう。
どうしましょう。ね、楽しかったですか。
はい、
2人のおしゃべりいっぱい聞いて、
よかったですよ。
よかったですか。
瀬戸は今賑やかですね。
賑やかです。
藤井聡
太君って、知ってます？将棋
聡太君ってやって、うちにも聡太君おるのよね。
聡
太お孫さん、
長くて見るんで、昨日会ってきたらね、
瀬戸にも聡太君いるんですけど、
聡太君いる、
聡太君に一言みたいな
頑張ってねって
豊、ね、さん、なんか言いたいことあったらマイクでいいですよ。
いいですか。
いいですよ。
もういつも言うのよね、あの病院の先生でも、何が困ってますかって言われた、何だった。
お金。
お金に困って、
お金に困ってる一緒ですね、私と
みんな一緒だよ、
ね、みんな一緒ですね。降ってくるといいですね。ね、よかった。でも、あの豊さんが来てくれたことがすごく嬉しい、私。
あの3月って言ってたんです、3月はちょっとね、やっぱりすごい体力が低下して、でも歩けない状態になった時もあったんで、ちょっと無理かなと思ったけど、この6月5月復帰しまして、
じゃ あの一言ずつ、和子さん、
ありがとうございます。まあね、あのやっぱり介護してる家族の方がもううちに秘めないで、こうやっぱり発信したり、悩みを誰かにこう打ち明ける、ほんの些細なことなんですけど、私 もう近所の周りの人に助けられて、あの介護がこんな長くできるようにと、あと行政にいろんなことをお願いして、あのサポートしてもらって、やっぱりうちにこもらないで、なるべく外にこう発信、あの周りの人に助けてもらって、やっていくのが一番。
そうですね、
いつも
味方は意外にいっぱいいるんですよね。
います、
そして山口さんは、
もちろんあの早い段階でですね、ご相談をいただければなというふうにあの思います。ただなかなか勇気もいることだと思いますので、今稲垣さんの奥様がお話しされたように、周りに話すとですね、意外とあったかいっていうですね、感想を述べられる方多いので、やっぱり、自分が認知機能低下してるんじゃないかってことをですね、周りに 言えるような世の中づくり、はいはい、先ほどね少し、世間もですね狭くですね、価値観なんかもそうなのかもしれないんですけども、できるだけ寛容なですね、世の中づくりというのもやっぱり私たちですねしていきたいなというふうに思っています。
そうですね、話してくれるのを待ってる人もね、
そうなんです、そういう土壌づくりがですね、実はこの認知症のですね、はい、認知症とともにですね生きる人が暮らしやすい街づくりには、はいはい、必要なのかなというふうに思います。
はい、豊さんもまた来てくださいね。
はい
はいはい、ともみとともに、はい、いいですよ豊さん、はい、
とろっとしちゃった
私の顔に見とれちゃったともみとともに、今日のゲストは愛知県若年性認知症総合支援センター室長の山口芳樹さん、そして稲垣豊さん、和子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。